美味しい野菜を作る人ってどんな人なんですか？
やっぱりですね、人にも優しいのは厳しいんですけど、
はい、
優しいんだろうなと思います。
人に優しい人、
はい、
なるほどですね。人に優しい人、
うん、
実は私の知人でですね、はい、それこそこう農地の土地にですね、うん、こうなんかこうあれなんていうんですかね、自然な菌っていうんですか、
あ、いやいやいや、
はあれなんていうんですか、
いろいろありますね。
なんかそういう肥料じゃないですけど、土壌をこう改善する、それをこうあの教えてらっしゃる方がいてですね、でその方からこう島原とかのとかどこどこのとかのトウモロコシだったりスイカだったり、まあ美味しいわけですよ。
そうですよね。
そういうやっぱりその農家の方がご自身で考えるというところもあるでしょうし、そこの農地をプロデュースしたりとか生産方法とかをこうコーディネートしたりする方とかもまたいらっしゃったりするんですか？結構、
ああ、いやもう多分独自で自分でされてると思います。勉強会とか行って、
そうなんですね、
自分アレンジが多いと思いますね。
はあ、はい、なるほどなるほど。そういう中で、まあ、熊本のですね食材が美味しいということで、現在も各地のいろんな、
はい、
まあ、地産地消も含め、
はい、
その土地その土地の生産する食材を使ったプロデュースをなさってらっしゃるということですよね。
そうです
ね。どういった事例がございますか？
事例がですね、まあ、これ松浦市ですね、長崎県松浦市の、
はい、
これもすごく印象的なお仕事だったんですけども、
はい、
地元のもう本当に生産部会というか婦人部会みたいなのあって、その方たちです。おばあちゃんで70歳前後なんですけど、平均年齢、その人たちが子供の時に食べた
はい、
レシピがないと言って、
はい、
みんなでレシピを探して作り出した鉄火味噌っていう、幻のレシピを探し出して、
松浦鉄火味噌、これはどういうそのおばあちゃんたちがあの味噌美味しかったな、美味しかった美味しかったみたいな、あれどうやって作るの、今もないよね、
そう、そうなんですよ。
それをどうやってこうレシピを
そうなんです、
ほじくり出したんですか？
私は自分で考えないといけないのかなと思ってたんですけども、
はいはい、
ある日突然あるよみたいな感じで、
そうなあるよ
持っとるよみたいな感じでおもちゃ持ってきてくれて、じゃあみんなで作ろうかっていうことで、それをまあまあ、それがすぐに商品化っていうわけじゃなかったんですけど、まあ、みんなで考えて考えて、その味を生かして商品化したという、なかなか面白い。
ちなみにこの松浦鉄火味噌ってどんな特徴のある味噌だったんですか？
あ、この鉄火、ここはやっぱり松浦っていうのは海の地方なので、
そうですね、
小魚が結構取れる、
はいはい、
いりこですね、
はい、
で、まあ、あと山もあるので大豆が入ってるんですけど、大豆を一回揚げて、まあ、いりこも揚げるんですけども、
はい、
それは甘い味噌でこう練ってですね、
はい、
でそれを昔はこう保存食としてこう家族の栄養のためにとかってみんなが食べてたらしいんですけど、
へえ、じゃあもう最初からいりこが入ってる味噌
なんですか？そうなんです。
いりこと何が入ってるっておっしゃいました？
いりこと大豆です。
大豆、あ、はい、まあ、大豆はまあ味噌の元ですけ ど、 豆の
大豆が
すごい入ったんですか？
はいカリカリっとして結構ね、おつまみにも美味しいですよ。
そのまま食べれる味噌なんですね。
あ、そうです、はいはい、
はあ、面白い。甘い味噌はそれは松浦の味噌だったりするんですか？そのどこで作る？
あ、そうですね、松浦の味噌を入れるようにしてます。
ちょっと甘めの、
はい、
へえ、松浦鉄火味噌、この当てに良さそうですね、う
ん、本当です、その通り、はい、
その他にも朝倉でもございましたですね。
そうですね、
これはどんな
朝倉
プロデュースだったんでしょうか？
あですね、ここは野菜の地域なんですけども、
そうですね、朝倉というと野菜、うん、果物が美味しいイメージがあります
ね。そうですね、野菜をですね、いかにどうみんなに、やっぱり野菜って日持ちしないからですね、いかに食べてもらうかっていうところで、まあ、いろいろ考えてしていったピクルス
ですね、はい、朝倉は何の野菜が特にこの時は使われたんでしょうか？この時に
その時はやっぱ根菜とかが多かったですね。
大根とかですか？
うんです。人参とかもすごい色も今ね黄色だとか、もう真っ赤とかいっぱいあるので、そういうのをしたりとか、株も、まね、赤とかピンクとか紫とかいっぱいあるので、楽しかったですけどね、
そんなカラフルないろんな根菜を使ってピクルス、はい、美味しそうです。目に楽しいですねこれ、
はい、
これも商品化されてる？
そうですね、今ちょっとですね、この ピクルスは、ね、多分回すメニュー回していけなく、多分駅だけ売ってるんだと。ピクルス
駅だけ、
はい、
あ、なるほどですね、
うん、と思います。なるほど、はい、
そしてひた、これひたジビエ。
ひたはですね、そうですね、ジビエ、
ジビエというとイノシシとか。
イノシシなんですけど、はい、イノシシでパスタのソースを作りましたね。で、うん、各地今ジビエ、まあ、獣害があってるので、すごくね、盛り上げていかないといけないなと思ってる次第です。
福岡でもですね、糸島の方にこう狩猟チームがいたりとかしてですね、うん、なるほど、そういったところともコラボも今後じゃ考えられるかもしれないですね。
そうですね、はい、
なるほど、なるほど。まあ、そんな中ですね、金高さんは、まあ、今こうずっとお話を伺っていると、本当にもう自然な流れで今のフードコーディネーター、うん、料理教室、そしてさまざまなですね、はい、食材に出会い、やってらっしゃると思うんですけれども、はい、最近またちょっと見直してるとか、
はい、
あのフードコーディネーター、まあ、食の発信者として、はい、考えていらっしゃることとか、こういったことを伝えていきたいみたいなことってあったりしますか？はい、
そうですね、まあ、今注目して気になってるのは去年からなんですけども、
はい、
まあ、日本の保存食に注目してまして、今更って感じですけど、
日本の保存食
今更って感じなんですけど、あの、まあ、梅干しとかですね、ぬか床も今年起こして、あと味噌も作ったんですね、で、まあ、発酵食品で菌、
はい、
さっき土壌に菌をまくとかあったんですけども、人間にもですね、この菌がとっても大事だなと思って、はい、そのちょっと自分の体で実験してます。いろいろ食べてですね。
これにこう思い立ったきっかけって何があったんですか？
あ、きっかけはですね、やっぱりこうすごくいいダイエットをしたいなと個人的に思った時にですね、やっぱりいろいろやったんですけども、ある程度いったらこうそんなにこう落ちなくなっちゃって、
ほう、
そしたらあとはもう腸の腸活って今流行ってると、
腸活、
はい、腸の中からですね、綺麗になるためにはと思うと、こうやっぱ食物繊維と菌だなというところ
に、はい、
至りまして、今どういう組み合わせがいいかなとかですね、どういったもの食べようかなとか、そういうことばっか考えて。
なるほど、じゃあ今のお話はその健康にいいとかいうだけではなく、うん、ダイエットっていうところが一つキーワードになるわけですね。
そうなんです、はい、
じゃあこの今のこの研究が発展すると、
はい
はい、漬物でダイエットみたいな、そういうもう金高さんの新しいアイテムが生まれる可能性があると。
そうですね、
新しいセミナーが開講しますよこれ。
はい、
自分のためのダイエットのための金作りみたいな感じでお漬物を作ると。
そうですね、
はあ、
そのアレンジ方法とかですね。
お漬物でダイエットって聞いたことないですよね。
そうですね、やっぱね、日持ちするしですね、こうやっぱ野菜ってやっぱ美味しいんですけど、日持ちしないっていうところはね、ネックではないんですけど、まあ、特徴で、それをいかにまたさらに長く保存できて美味しく食べれてっていうね、そして体にも良くてっていうような、お得なことがいっぱいあることを考えてます ね、
今その発想 の、はい、あの最初のこうきっかけというのは、金高さんがパッと生まれたというか、何かこうきっかけがあったんですか？なんかこういうそういう風な漬物菌というのをこう考えていこうみたいな、こう本があったとか、実際にこう漬物をたくさん食べてるおばあちゃんがものすごくスリムやとか、
なるほどですね、
そういうこうそういう情報がどっかからあったりしたんですか？だから普通こう菌でとかいうことだったら、もうヨーグルトとかですよ、なんかビフィズス系のものとかでもよかったりするじゃないですか。
それでもいいと思うんですけど、これ個人的な実験の結果な、私多分ヨーグルトが体にあんまり合わないんですね。でやっぱりちょっといろいろ考えて、発酵でやっぱり今までずっとピクルスとか本当作ってたんですけど、それよりもちょっと日本のものをっていうのにちょっと興味がいってですね。
なるほどですね。
今年のテーマは日本で、
テーマ日本の菌という、
はい、そうですね。麹作りとかもしてます、
酒蔵で。あ、塩麹とか醤油麹とかですか？
そう、麹自体を作
る。あ、麹自体をですか？
作らせて、一緒にですね、作らせていただいてるんですね。
ほう、はい、麹自体で作れるもんなんですね。
そうですね、室に入れてもらってこう、
はあ、室をお持ちにな
って、いや酒蔵ですからね。
あ、酒蔵で作るんですね。
そうですね、やっぱメディア 最初私はお肌にいいと思ったんで、年に何回かですけど、その麹菌をねお肌にいいものがつけばいいなと思って、
ほう、
あとすごくそのやっぱ菌というかですね、麹にもすごく興味があって、まあ、お酒が好きっていうのもあったんですけど、酒造りを手伝わせていただいて、まあ、今はこう料理への応用をちょっと考えてるところですね。
じゃあ酒蔵さんとあるところに提携というかして、ちょっと私用のあの麹ボックスじゃないですけど、そういうのを置かせてもらってるってことですか？
うん、一緒にもう作る2人で、あの当時さんと2人です。
当時さんと2人ですごい酒造りに関わってるんですか、はい、その重要な部分を。
はい、そうさせていただいてて、
すごい。
はい、
じゃあそこのお酒は金高さんの食材で使う麹とこう、まあ、
一緒ですね、
同じだよっていう、
はい、そうです。
うわ、じゃあそのお酒とのこう、ね、相性とかも良かったりとかする。
そうですよね、本当、そこまでしなきゃいけないですね。
まあ面白い、そんな麹を使っていろいろ、うん、はい、菌も使ってと。
そうですね、
面白いですね。実はまあそれで僕なんでしつこく食いついてるかというと、はい、最近僕も漬物が好きで。
あ、本当ですか。よ、それ
いや漬物やねと思って、はい、この前もあの糸さいさいってですね、はい、もう白菜の漬物買って、
うんうんうん、
家に帰ってきてですね、もう醤油もかけずに漬物とご飯だけでバクバクバクバク野菜を食べるようにこう、
はい、
食べているんですけど、
はい、
なぜか体が欲するんですよね。
お、
醤油とかかけなくてもこうその酸っぱい漬物でご飯食べても十分みたいな。
夏だからですかね。
そうかもしれないですね。
すごくスリムだし、
ね、いやもうお腹ぽっこりなんですけどね、そこもちょっと気にしてるんですけど、ね、
はい、
なるほどなるほど。
うん、
そんなですね金高さん、はい、座右の銘はなせばなるという、
はい、
こうやって私ですね、あの恐れながらお話をさせていただいてると、はい、ものすごく金高さんでもお控えめな方なんだろうなとかですね、あのおしとやかだなとか思うんですけれども根性努力前進感謝と、はい、結構なんかこう体育会系のキーワードが出てるんですけども、これはどういうことなんですかというか、
やっぱりですね、まあ、なせばなるもそうかも、行動しないと何も起こらないなっていうのがあって、やっぱりこううまくいく時もいかない時もあるんですけども、とにかく、はい、努力するとかですね、負けずに続ける前に向かってっていうのが、まあ、コンセプトですね。前向きに、はい、
これと柔らかそうな雰囲気なんですけど、すごいこう折れたり傷ついたり、こうやっぱりこうもうやっぱり断られたしダメなんじゃないかなみたいなところをまたもう一踏ん張りするみたいな経験って結構あるんですか？
多いですね。
あるんですか？
はい、
いや、やっぱそういうこうあれですね、見かけじゃないですね、うん、人はですね、そうね、そんなおせおせな雰囲気は全く今日は感じられなかったんですけれども、そんな、金高さん、
はい、
失敗から学ぶというのもキーワードになってますけど、
そういうことですよね。結局やっぱりうまくいくこともあるし、まあ、同じことやっててもうまくいくときといかないときがあって、まあ、それでなんでだろうって考えて、やっぱこう、うん、その次はやっぱりこうそういう同じこと起こらなかったりとかですね、まあ、気の持ちようかもしれないんですけど、
へ、
そういう感じですね。
失敗から学んだ一番印象的な出来事って何か覚えてらっしゃいます？
失敗から学ぶ、印象的なことですね、いっぱいあるんですけども、うん、やっぱりこうこれは、まあ、断られてかな、断られてじゃないけど、その時はなんかお仕事にならなかったんですけども、まあ、でずっと続けていくとですね、どこかで見てたか知らないんですけど、またオファーが来たりとかですね、失敗から学ぶちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、なんでだろうってそこで反省なんですかね、こうなんでこういうことが起こってるのかなと思って、まあ、そこでやっぱそれに対して足りないなと思ったら勉強し直すというか、
そしたらまたその運といいますか、その話が戻ってき
て、作るという、ね、ことが何回かあるので。
何回かですか？
はい、
素晴らしい。そんだけこう誠実にあのひたむきにこう向き合ってらっしゃる結果なんだろうと思うんですけどね、ちょっと私もそういうのはちょっと勉強しないといけないなと思います。本当に、
はい、
了解しました。まあ、こういった話をですね、はい、聞かせていただいて、朝の過ごし方フルーツと緑茶をいただきながらメールチェック
、はい、
冬は味噌汁と緑茶、必ず緑茶が入ってるんですけど、これも何かこうダイエットとつながってるんでしょうか？
これですね、
ええ、
あのまず温かいものが飲みたい、夏でも、まあまあ、すごく暑いのは飲まないんで、ぬるいものですね、飲みたいなっていうのがある んですね、はい、で、まあ、一番身近な朝と晩はなぜか緑茶を飲むって習慣ですかね。で海外に行っても味噌汁と緑茶は絶対持っていきますね。
緑茶好きなんですね面白いな。
じゃあどこのお茶が好きとかいうのも結構あるんですね。
そうですね、うん、
どこが好き
ですか。やめのお茶が多いですね。
やめのお茶が
福岡ですからね。
なるほどですね、かしこまりました、はい、ありがとうございます。ということでですね、今後もさまざまなこうプロジェクト、さっき言ったですね、あのお漬物からの新しい、ね、食材の開発、さまざまあると思いますけども、大名でいうと大名小学校の、はい、あのね、あの閉校といいますか卒業式の時には、大名小学校の懐かしのカレーの再現のプロジェクトにも関わっていらっしゃったということで、あの話も大変面白かったので、はい、またぜひ次回聞きたいなと思うんですけども、
はい、
なんでも何種類かのルーが混ざっていたっていう。
はい、そうですね、3種類混ざってました。
すごい、
調べたところ
は、はい、そんないろんな裏話も聞けますので、はい、ぜひぜひ今後のですね活動、講演、教室の方チェックしていただきたいと思います、
はい
はい、ということで金高愛さん、この後ですね1分間ピッチということで1分間の、 あの PR タイムがございます、はい、ご準備はよろしいでしょうか。
はい、
では早速いきたいと思います金高愛さんの1分間ピッチです。用意スタート。
はい、じゃあ食べるということですね。人間の本能なんですけども、まあ、食材とか知ることで、まあ、食べるものってですね、環境とかですね、もう食べ物でいろいろな人が作られてるので、まあいろいろなものを見てほしいなっていうことですね。でみんなには楽しくおいしく体験できるような、もうお酒と料理の地域性を感じるイベントとかですね、人食暮らしのつながり、自然を学べる知恵とかですね、そういったものを伝える機会とか、いろんなものをですね伝えていけるようなイベントができたらいいなと思っています。はい、食生産者巡りもですねぜひしていただきたいなと思ってます。
はい、
はい、
ということでよろしいでしょうか、はい、まあ、そういったあの金高さんのイベント等は、
はい、
ホームページなどをチェックしていただくと分かるかと思うんですけども、はい、ホームページはどういうふうに検索すればよろしいですか。
ですね、まあ、楽ちんな福岡とかですね、はい、多分金高愛で検索していただくと出てくると思います。
はい、はい、ですのでぜひチェックしてみてください、はい、ということでですね、
はい、
食は人なり、金でダイエット、そういったキーワードが、今日のモーニングゲストの話題だったかなと思います。ということで今日はモーニングゲスト、フードコーディネーターの金高愛さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。